皆さんおはようございます。本日は3月11日です。未曾有の大災害、東日本大震災から本日で5年となりました。この震災によりまして 15,894 人の方が亡くなられ、いまだに行方不明の方が 2,561 人おられるわけであります。改めまして、湯沢町議会として哀悼の意を表したいと思います。開会に先立ちまして、亡くなられた方のご冥福をお祈りし、これより黙祷を捧げたいと思います。一同ご起立をお願いいたします。黙祷を始め。黙祷をやめ。ありがとうございました。着席ください。これより3月11日の会議を行います。新潟日報社及び広報委員会から写真撮影の申し出がありますので、これを許可します。事務局長、出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名を告げてから質問をしてください。指名順1番、2番、高橋正樹議員。
はい、2番、高橋。
2番、高橋正樹議員に質問事項1の、失礼しました。質問事項1の、丸1について1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。傍聴の皆さん、おはようございます。大変、寒い中、ご来場いただきましてありがとうございました。先ほど、議長の方から、3.11 のことにつきまして、黙祷がありました。この湯沢の町は多分 3.1 に長野北部の方が、被害が大きかったのではないかなと思っております。実は質問の入る前に、3月2日の新聞の中に大きく報道されました、認知症の方が列車事故に関わった裁判でございます。私もこの事故に関心を持ち、どうなるのか心配しておりましたが、民法では責任能力のない人が与えた損害は監督業者が賠償すると規定していますが、最高裁の判断は防ぎきれない事故の賠償責任までは負わないとするものでした。在宅介護をされている皆さんには非常に興味のある裁判であったと思っております。また湯沢においてはワールドカップも無事終了し、ほっとしている間もなく3月議会と参っております。まあ、頂上には大変なご苦労があったと思います。体調に気をつけられて、ぜひ質問者の喜ぶようなご答弁をいただきたいと思っているところでございます。さて、私も昨年の4月30日にこの議会に入らせていただきまして、約1年になろうかとしております。まあ、その中で今回は1年の総括というような形でもって、自分では一般質問という形で取り組んでみたいと思っております。またどういうことか、年4回あるうちの6月、9月、12月、3月とこういうふうな一般質問の中で3回の1番のくじを引いてしまった、非常に恵まれたのか恵まれてないのか分かりませんが、そういうふうなことになってしまいましたので、通告に従いまして、それでは質問に入らせていただきたいと思っております。医療センターのリハビリテーション科設置の取り組みについてということをお尋ね申し上げます。12月の一般質問でリハビリテーション科の設置をということでお話をさせていただきました。その時の答弁は管理者と協議されてとのことでございましたが、協議された結果、 どうされるのかをまずお伺いをしたいとこう思っております。
はい、2番高橋正樹議員の質問事項1の丸1に対する1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
おはようございます。今ほど先ほどですね、議長の方から 3.11 のことについて黙祷がという指示があったところでございますが、このことにつきましても5年前議会の皆さん方とご一緒に現地視察ということで、現地を見させていただいたときに、まあ、南三陸石巻東松島市でしたけれども、その時東松島市の担当の部長さんが言われるには、子供あるいは親を兄弟を亡くした人たちに頑張ろうという声はかけることができなかったという話をされておりました。本当にこの度のこの震災で、亡くなられた方々に対して心からの、まあ、ご冥福と、一日も早いですね、さらなる復興を、まあ、お願いをしていきたいと、まあ、こう考えているところでございます。それでは高橋正樹議員の1の丸1の質問についてのご答弁をさせていただきます。リハビリテーション化を標榜をするためにはそれなりの設備を整え医師を確保する、まあ、必要があることから、将来的なことも含め収益やニーズの見極めが重要となります。まあ、今のところリハビリテーション科の設置について指定管理者に問題を提起してリハビリに対する潜在的なニーズを把握すべく事務レベルで、まあ、申し入れをしているところであります。一長一短にはっきりとした結論につながる動向をつかむのは難しいと思いますが、継続して指定管理者には情報収集、まあ、検討をお願いしたいとこのように考えているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に2回目の質問を許します。
はい、ただいま町長の答弁の中でこれから検討していくという話でございます。しかしこの湯沢町も高齢化が進んでおりまして、多くの皆さんがこのリハビリというものには期待をされている、また病後の皆さん方がこのリハビリというものについて非常に真剣に取り組んでいるという姿勢を見ますと、やはりこの湯沢の町としても特徴のある病院としてこの湯沢病院を活用していくということも考えていかなきゃならない、そんな思いがあるわけでございます。そして、これから検討ということもあるかもしれませんけども、今現在、湯沢の町の情勢から見て、病院の状況から見ても、やはりリハビリテーション科というものを作った中で、特徴のある病院ならば、患者の入り込みをできるのではないかなというふうに思っているところでございます。そしてこの湯沢町の今の病院の入り込み数から見てもですね、だんだん、まあ、人口が減っているということもあるかもしれませんけども、減少傾向にあることはこれは数字を見ればわかる問題だというふうに思っております。その方からぜひそのリハビリテーション科というもの、これの設置をですね、強く強く要望しなきゃならんというふうに思っているところでございますので、先ほどの答えの中で検討という形よりもですね、町長のリーダーシップを強く求めてやっていくという気持ちになっていただきたいとこう思うわけでございますので、再度お伺いします。
はい、2番高橋正樹議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をさせていただきます。まあ、特徴ある、まあ、病院という、まあ、お話がございました。そういう中でですね、確かに高齢化も進んで、いるわけですし、まあ、病後の人もこれを望んでいるということで、そういうニーズはあるかというふうに思いますが、まあ、トータル的なその町全体の中で今その多くの方々が望んでいるニーズがどれぐらいあるのかということをね、調査をする必要もあるというふうに思っています。まあ、加えて、 昨日の代表質問でもお話をさせていただいたところですけれども、まあ、1時 1.5 時診療という中での、まあ、病院経営というところがあるわけでございますので、その中での、まあ、収支ということもやはり、まあ、考えていく必要があるのだというふうに思っています。まあ、そういう中で、まあ、現状のですね、その院内リハビリの稼働状況というのが報告をもらっているところでございますが、まあ、脳血管あるいは脳疾患、運動器のこの入院外来、まあ、呼吸器外来、まあ、療養介護というようなことで、まあ、院内で月合計で1125単位ということで、1単位がまあ20分ということだそうです。それらをまあ平均していくとですね、1日あたり1125分分の方々がまあこれを利用されていて、現在ですね、職員が6人ですか、のいわゆる担当がいて、これにも当たっているということでございます。まあ、またですね、まあ、院外の稼働についても、今のやつはこれ12月月単位のことでございます。12月のこの実績の中で、まあ、休日が11日で、稼働日が20日ということで、まあ、話をまあ進めさせていただいているところですが、まあ、訪問リハビリ医療というのも56件あって、まあ、135単位、訪問リハビリ介護につきましても4件12単位ということで、月合計60件で147単位ということでございます。まあ、これらにつきましても1日あたりで割り振りをいたしますと147分ということでございました。まあ、こういう中で確かなその、まあ、利用がされているということは確かでございますけれども、これらのこともですね、全体的に今これからのまたニーズということも、まあ、考えながらですね、まあ、病院ともまた協議をしていきたいとこう思っています。現段階ではですね、病院では連携をしております、悠々健康村病院と上目、まあ、病院をですね紹介をして、そのリハビリの患者にはですね、そこにで、まあ、通っていただいているということでございました。まあ、そういうことでですね、先ほどもお話、まあ、1回目でもさせていただいた通りですね、指定管理者と継続して情報収集というものを行いながら、このことについて、まあ、検討してまいりたいとこう考えているところでございます。以上です。
町長の答弁がおりました。2番高橋正樹議員に質問事項1の丸1について3回目の質問を許します。
はい、それでは3回目させていただきます。先ほど町長のお話の中にですね、一つ群馬の方のリハビリの件が話が出てまいりました。この湯沢の町に、温泉というものがありながらですね、なぜ群馬の方にその人間を持っていかなきゃならないのかというのが非常に私、おかしな話だなと思っております。でまして、この先ほど町長がお話ししました訪問リハにつきましては、私もこれは数字はいただいておりますので大体分かっておりますが、要するにリハビリ室に来るその人の絶対数というものはまだ多分、出てないんじゃないかなというふうに思っております。でそのリハビリ室に来られる方の人数がもし分かるようでしたら教えていただきたいと思いますし、このリハビリ室を利用しております方々というのは院外から来ているのか、それともなきゃ入院患者の方がやっているのかということまで一つ教えていただければありがたいなというふうに思っております。まあ、そういう中で湯沢にできるものがあるならば、やっぱり湯沢でもってやっていただく、群馬にまで人を連れていくってことは私は少し考えた方がいいんじゃないかなというふうに思いますけども、それは町長の考え方の中で、そうじゃなくて湯沢でもってやろうという気になれば多分群馬の方にその人間を連れていく必要はないというふうに思います。どうかですね、この湯沢の町で近いところでもってリハビリできるような施設をぜひ作っていただきたいというふうに思っております。その数につきましてもし分かったらお願いします。
はい、2番高島崎議員の3回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。
それでは3回目の答弁をいたします。まあ、湯沢にも確かに温泉がある、まあ、そういうことでございまして、病院内にもあるわけでございます。ですのでこの積極的な活用ということは、それはその通りだというふうに思っておりますが、まあ、先ほどもお話をさせていただきました通りですね、まあ、いわゆる一時 1.5 という中での、まあ、費用対効果ということを、まあ、様々にやっぱり考えて、まあ、会社経営、まあ、経営ということも、まあ、必要になってくるということをぜひですね、まあ、ご理解いただきたいというふうに思うわけでございます。まあ、集中と選択の中で、先ほどお話をさせていただいた通り、多くの方々の町民の皆様のニーズがあって、どうしてもやはり町としてこれを解説しなければならないということであるならばですね、当然ですね、その今病院を受けていただいている方々と協議をしながら、まあ、進めていきたいと、まあ、こういうふうに、まあ、思っているところでございますので、ぜひご理解を賜りたいと思います。そしてこの、まあ、リハビリ室に入っている人数等、院内院外ということですけれども、これ私把握しておりませんので、わかりますか。今担当の方からもですね、後で、まあ、文書でそちらの方にお渡しをさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
町長の答弁が終わりました。それでは2番高橋正樹議員に質問事項1の丸について1回目の質問にします。
はい。それではですね、このリハビリ室、実は見学をさせていただきたいということでもって、お願いをしました。しかしこのリハビリ室 を見たいという形でもってお話をしたので、できれば5時過ぎに来て見てくださいという話になりましたけども、人がいないところに行って見ても何もなりませんということで、できれば時間内でもって見学をさせてくださいということでお伺いをさせてもらいました。その中でもってこのリハビリ室を見させてもらったときに非常に広く感じておりました。このリハビリ室が非常に有効活用されることが私は一番いいんだというふうに思っておりますけども、先ほどお話をされましたようにその数字が出てまいりませんので、なかなかそのことについてはお話できませんけども、多分入院患者さんが今現在いくらか増えているという形になっているかと思います。そうしますと多分高齢の方、いろいろな方が入っているかもしれませんけども、この利用というものについては数が結構出てきているのではないかなというふうに思われます。そこでこの今現在のリハビリ室を利用されている、要するに理学療法または作業療法のこの割合というのは大体どのぐらいになっているのかなということを、もしお分かりになったら聞かせていただきたいというふうに思っております。
はい。2番高橋正樹議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
それでは高橋議員の丸2について、答弁をいたします。まあ、リハビリ室における理学療法のスペースは 100.53 平方メートルで、作業療法のスペースは 75.28 平方メートルとなっています。従いまして広さの割合で言えば、理学療法と作業療法の割合は4対3ということになります。また医師からのリハビリのオーダーは疾患別に出されるので、理学療法と作業療法との施術量を明確に区分して把握することはしていません。現在は理学療法士が4名、作業療法士が2名おりますので、全体的な理学療法、作業療法の施術量の割合はそれに近似しているものと推察しております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に質問事項1の丸2について2回目の質問を許します。
はい。今のお話の中でもって、理学療法と作業療法が4対3という形であるそうです。しかしこの理学療法、多分これやられていると思いますけど、作業療法のことにつきまして現在、スペースのことではなくてですね、利用されている割合、これについて少しお伺いをしたいと思いますけども、
多分理学というところになりますと体の方のものになります。で作業というものは、作業療法というのは多分町長もご存知だと思いますけども、これは自立をするためにどうしているかという形でもって作業療法というのがなされるというふうに思っています。そういうふうな中でもって、部屋の面積の割合ではなくて利用されている方の人数の割合は、理学がどのくらい、作業がどのくらいということをお尋ねしたいというふうに思っているところであります。一つそれがお分かりだったら教えていただきたいというふうに思います。
はい、ちょっと待ってください。2番高橋正樹議員2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。今ほどのその利用の人数ですけれども、今この場では把握をしておりません。で担当の方もですね、調べて、見ると、調べるということでございますので、その後お知らせをさせていただければとこのように思います。
町長の答弁が終わりました。それでは2番高橋正樹議員に質問事項1-2について3回目の質問にします、
はい。今お話のようにですね、後から書類出していただくということなんで、次の方に移りたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい。それでは2番高橋正樹議員に質問事項1-3について1回目の質問にします。
はい。この今3番目のところに入ってまいりましたけれども、このリハビリテーションというものを、やるということを前提として、伺っていたわけでありますけれども、その中に、これは、これからお話をしていく途中の中でしょうけども、できれば、言語療法というもの、これも入れていただきたいなというふうに思っているわけであります。というのは、町長も多分、身近の方に、言葉の不自由な方、いるかと思います。実はこれ私も女房を介護しまして19年間言語ということでもって散々悩んでまいりました。どういうふうなことかと言いますと、言葉が通じないという、疎通が取れないということで、まして、疾患でもってなった場合においては受けることはできても発信することができないという、非常に大変難儀な目に遭ってまいったわけであります。その苦しさをですね、やはり言語療法というものがあれば少しでも改善することができるならば、やはりそれも入れていただきたいなというふうなものであります。この言語に対するこの私の思い込みというのはすごく強いんです。と申しますのも、この伊沢の町で一番最初にこの伊沢の町の今の観光部のところに前あったリハビリ室でしょうかね、そこでもって失語症家族の集いというものを立ち上げました。これは伊沢の町の中で十数名の方が言葉に不自由という形でもって始めた会であります。そしてそれから今度はこの通っておりました斎藤記念病院が六日町ということで、魚沼の、要するに魚沼全体の中でこの言語の障害を持った方たちに集まっていただいて、魚沼失語症友の会というものも作ってみました。そしてそのようには十日町の言語の先生、大和の言語の先生、それから六日町病院の言語の先生、そして斎藤の言語の先生という形でもって始めました。これには伊沢の町からいくらか若干の補助が出るかなというふうな形でお話をした、これは、地域をまたいでの補助は出ませんという形でありました。その中でこの家族の集いから失語症友の会に、会を大きくしている行くにはですね、これはどうしても運営費がかかってまいります。その運営費にかかったお金はどこからも徴収することなく、私は自分でもって アルミの貝というものを作って、マンションにお願いをしまして、アルミ缶を集めてそれを売って、そしてその運営費に充てたという思いがございます。その時に出来上がってきたのが、先日もお話ししました、前回もお話ししました、このエレベーターの件であります。一緒に入っています。そういうような思いから、ぜひ、この伊豆の地の中で、この失語、要するに言葉の不自由という、こういう患者さんが、どのくらい今いるのか、もし、大雑把でいいですけども、お分かりでしたら、子供さんと大人一緒に合わせた数字をできれば教えていただきたいと思っております。
はい、2番高橋正樹議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の丸さんの1回目の質問についてお答えをいたします。高齢化の進展などによる言語療法のニーズの高まりにより、町も指定管理者とともに言語療法を将来的に受け入れる必要性は感じているところです。しかし、新たな標榜課の設置と同様に、やはり採算ベースに乗るかどうかということが一つの重要なポイントにとなります。また現在のリハビリ室は理学療法と産業療法を行うための基準を満たす必要最低限の面積となっていて、言語療法を行うスペースの余裕はない状況でございます。従いまして、専用室を確保するなどの課題もあり、容易に受け入れられる状況ではありません。しかし、できるだけ前向きに指定管理者と連携して、言語療法ができる方法を共に探っていきたいと考えています。また、先ほどのお話の中で、どのくらい子どもさん、大人の方を含めて、その言語障害の失語でお困りの方がいるのかというお話でしたけれども、現在把握しておりませんので、これらについてもですね、調べて分かればお知らせさせていただきたいと思っています。以上です。
町長の答弁がありました。2番、高橋正樹議員に、質問事項1の丸3について2回目の質問を許します。
はい、それでは前向きな方に、検討していきたいというふうなお話であります。それからニーズの問題、部屋の問題というのが出てまいりました。言語の部屋というのはそれほど広い部屋を使うわけでもないと思います。そして今の湯沢病院を見ますと、本当に器は大きいんですけども、中の充実があるかというとそれほどではないというふうに今思っております。そして私も実はこの質問するにあたりまして、資料を取り寄せて見た中で、この伊沢病院が今一番伸びているのは何かというと、人間ドックというのが平成19年からこの26年の間を調べてみますと、これ月平均ですけども、平成19年の時に56人が利用したということになりますけども、この26年に入りましてから、19年の時に56ですね、それから26年に入りますと、約80人の方が利用されているというふうに伸び上がってきておるわけでございます。そして昨日の代表質問の中に、脳ドックというものの話がありました。皆さん多分健康の方には非常に興味を持っているというふうに思っているわけであります。だからこそ脳ドックというものをどうかという話が出たんではないかなというふうに思っておりますが、このドック関係が伸びているということは、やはりそれだけのものが皆さん関心があるということになれば、やはり今お話をしております言語というものも、これも一つ入れていかなきゃならないものではないかなというふうに思っております。そういうふうな形でもって今の病院のあり方、そして病院を審議している審議委員会でしょうかね、そういうふうなもののところでもってこういう話が出ればいいんでしょうけども、その会というのは全く事後報告でもって ほとんど審議は尽くされないというふうな回であるわけです。これは庁長ご存知かもしれませんし、もしかすると知らないのかもしれません。そういうことでもって病院運営審議会、このところが活用されまして、病院の中の改革、いろんな問題、こういうふうなものも定義していただきたいと、こういうふうに思うわけでございます。そのことにつきまして、今お話ししましたことにつきまして、庁長、何か思い当たるところがあったら、ご返答願いたいと思います。
2番、高橋正樹議員の2回目の質問がありました。庁長の答弁を求めます。はい、庁長。
それでは、2回目の答弁をいたします。先ほど来からお話しいただいているようにですね、そういう、失語症で、コミュニケーションが取れない、大変困っておられる方がいて、家族の方が大変だということのお話は、先ほど聞かせていただき、また、これらの、いわゆる家族会をはじめとして、その運営ということについても、やはり、予算がいるという、そのお話もお聞きいたしました。そういう中でですね、1回目の答弁でもさせていただいた通り、ニーズをきちんと把握して、その中でですね、いわゆるその町の、この費用対効果という言い方が当たるか当たらないかは別でございますけれども、しかし、どうしてもやはり、運営ということが、現在のいわゆる財政状況の中では厳しくなってきている中で、このことはやはり頭に入れた上でまた進めていかなければならない、このように思っております。また脳ドックのことについてもおっしゃられる通りですね、やはり自らの健康ということ、これをやはりきちんと把握した上で、ライフワークバランスを取っていきたいという方々が多くなっている、そういう中で人間ドックが増えてきている。これはユーザー病院で増えてきているというのは、それなりにまた病院がですね、努力をしていただいているという部分は私はあるのではないかな、こういうふうに思っております。加えてこの病院運営審議委員会のお話が出ましたけれどもですね、このことにつきましてもですね、きちんとした審議が行われているという認識を持った上でですね、持っているところでございます。そして広い部屋、このいわゆる言語療法をするについてのそのスペースということについては、必要、そんな広いところはいらない、そういうスペースはありますよということだというふうに思っておりますし、中の充実というお話がございましたけれども、先ほども申し上げました通りですね、町からの、委託して管理ですかね、受ける中で、病院は病院として一生懸命頑張っていただいているというふうに思います。そういう中で今ほど議員からのお話がございましたように、町民の皆様からのその強い要望というものがあって必要であるということであればですね、それはそれとしてやはり病院と町と協議をしていかなければならないと、こう考えているところでございます。以上です。
庁長の答弁が終わりました。それでは2番高橋正樹議員に、質問事項1の丸3について3回目の質問をします。
はい。それではちょっと時間の方がちょっとオーバーし始めましたんで、次の方に移りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
それでは、2番高橋正樹議員の質問事項1について、終了いたします。次に、2番高橋正樹議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい。それでは滝沢公園の整備と不動滝に通じる道のその後のですね、説明という形でもってお願いをするわけでございます。これは9月の議会において滝沢公園の整備と布場スキー場に通じる道の整備を質問しました。布場スキー場内の整備は厳しいという答弁でありましたが、しかし滝沢公園については町長はいいところだと、感じられたというふうに伺っております。そういう認識で公園整備を進めてい、きたいと考えておりますがという答弁をされましたので、早期にこの公園の整備をされるのかをまずお伺いをしたいと思っております。
はい。2番高橋正樹議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2の丸1につきまして答弁をさせていただきます。滝沢公園につきましては、町の管理する公園内の池には、土砂が堆積しており、新年度予算でこれを除去して 予定になっております。また故障している水力発電施設と老朽化で、現在使用できない太鼓橋の修繕については、新潟県に強く要望していきます。利用者が気持ちよく利用できるように今後も適正に維持管理を行ってまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に質問事項2の丸1について2回目の質問を許します。
はい、ぜひこの話をですね、説明は1回聞いております。これは関係者は聞いておるわけでありますけども、今何で質問したかといいますと、町民の皆さんがなかなかまだそこまで説明を受けてないということもありましてですね、これを聞いているわけでありますので、ぜひ町民の皆さんに向かっての言葉として一つお願いをしたいと思っているところであります。そしてですね、この滝沢公園、確かに今工事をやっております。確かにいい場所であります。これ町長も認めていると思いますので、ぜひですね、県の方にもし太鼓橋の修理、これ太鼓橋じゃなくてもいいと思いますけども、修理をされた中で早めに下の方の公園の方、こちらの方が整備ができるような形でもって、進めていただければありがたいなという話を、ぜひ県の方にもお話をしていただきたいと、こういうふうに思っているわけでありますが、いかがでしょうか。まずお伺いします。
はい、2番高橋正樹議員の2回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。あそこの滝沢公園は温泉通りにも大変近くてですね、観光客あるいは地元の方々が利用するに大変いいところだというふうにも思っております。そういうことからですね、今ほどのお話がございましたように、県の方にですね、この太鼓橋をはじめとした事柄につきまして、整備についてですね、強くまた要望をしてまいりたいとこう考えております。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に質問事項2の丸1について3回目の質問を許します。
はい、それでは3回目の方に移る前にですね、ちょっと今これお話を聞きましたら、多分町民の皆さんもこれ、分かったというふうに思っておりますので、次の方に移りたいと思います。
はい、それでは2番高橋正樹議員の質問事項2を終了いたします。次に2は終了しません、すみません。 2の丸1が終了いたしました。続きまして2番高橋正樹議員に質問事項2の丸2について1回目の質問をします。
はい、12月の議会で、不動滝に通じる道の件を質問いたしました。これは何年ぐらい作業されるのか、また道路の利用はどうなるのかをまずお伺いしたいと思っております。一つお願いします。
はい、2番高橋正樹議員の1回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
2の丸2の答弁をいたします。不動滝までの道路につきましては、2月23日に南魚沼地域振興局から役場大会議室において、関係者に、工事説明がありました。昨年、11月に要望いただいた不動滝までの歩行者通行について、平成28年度以降の工事期間中は土日祝日の前日及び平日の日中を除き歩行者が通行可能となるように配慮をするとのことでした。しかし平成28年度に限り、コンクリート舗装の施行期間は通行止めとなります。今後も要望等は新潟県に伝えて対応可能なことはお願いしますが、滝沢川流域の土砂災害防止のための施設ですので、関係者の皆様のご理解とご協力をお願いしたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に質問事項2の丸について2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問になります。2月の23日、これは本当に私も参加させてもらいまして、説明を受けました。本当に関係者の方 真剣に聞かれてですね、お分かりになったんだというふうに思われますが、関係者ばかりじゃなくて町民の皆さんにやはりこれを知っていただくということでもってこの質問もさせていただいたところであります。多分今はご説明した通り、そういうふうに私も受けたまわっておりますので、この件につきましてはさらっと流して次の方に移りたいと思っております。
2番高橋正幸の2回目の質問がおりました。省庁の答弁を求めます。
さらっと流しておきますだね。
これは一般質問ですので一般質問の趣旨にのっとりまして、省庁の答弁を求めたいと思います。はい、省庁。
それではですね、この不動滝もですね、湯沢町にとって大きなやはり観光資源になっていて、また観光客の皆様に限らずですね、地元の方々からもですね、不動滝に行かれている方はたくさんおります。そういう観光と生活の、その何て言いますかね、一部の中で不動滝が大変利用いただいているということでございますが、今回のですね、この砂防事業というのは安全安心という中で極めて重要なことで、これは観光地にとってもまた住む方々にとっても同じことだというふうに思います。一定の期間ですね、そういう中で質問があるかも分かりませんけれども、ぜひご理解をいただきたいとこういうふうに思っています。長野県の渚あるいは広島の土砂災害についてもですね、堰堤がきちんと作られていたところはその土砂を確保して下に流れてこなかった、すなわち人の命が守られたということがございます。ぜひ観光地であることにとって極めて重要なことだと思っておりますので、そこのところをですね、町内会の皆様方、観光協会の方々、ぜひご理解いただきたいとこのように思っているところでございます。以上です。
省庁の答弁がありました。2番高島正樹委員の質問事項2についてを終了いたします。次に、2番高島正樹委員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、それでは湯沢高原ロープウェイの施設等に契約について、お伺いをしたいと思っております。この湯沢高原ロープウェイ契約期間は平成24年4月1日から平成29年3月31日には5年となっております。契約では期間満了の1年前までに湯沢町ハイランドパーク株式会社いずれかにより書面によって更新拒絶の申し出がない限り、引き続き5年間継続するとなっております。その1年前が近くなってまいりましたが、町長のお考えをお伺いしたいと思っております。
2番高橋正樹議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは3につきまして、答弁をさせていただきます。湯沢高原ロープウェイは湯沢町の重要な観光資源として必要不可欠な施設であると認識しており、今後も存続していく必要があるという点では異論のないところかと存じます。したがってこれまでの実績と今後の運営能力を考慮し、作動施設等を安全に管理する技術がある日本ケーブル株式会社の子会社であるハイランドパーク株式会社と平成29年4月1日からの契約締結に向けて、内容の協議を行ってまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に質問事項3について2回目の質問を許します。
はい、今町長の答弁の中で、これからハイランドパークと契約を進めていくことについて詰めていくわけというようなお話でありましたけども、これ実は町行政の考え方とそれから一般町民の皆さんの考え方の乖離といいますかね、考え方が全く今違っているのではないかなというふうに思っております。そして、平成24年、これ4月の30日に多分これ、伊沢
広報湯沢というところに号外が出ているということは、これは町長ご存知だと思います。で、この湯沢高原ロープウェイの運営についてということでもって号外が出ておりまして、その一連の流れ、これについて、そこに全部記載がされております。で、湯沢の町の人たち、町民の皆さんは、この契約について、非常に無関心ではなくて関心を持って今現在いるわけであります。一番最初の契約、多分これはスノーリゾート株式会社という形だと思いますけども、その時の契約内容というものを少し見させてもらいますと、これ非常に私もずっとこの金額的なものが分かんなかったわけでありますけども、この主な条文という形でもって、書かれております。この最初の契約が多分平成18年12月の26日というふうな形で、契約日はこの議会の議決日というふうになっております。そして、主な条文の中に、町は湯沢町、施設と土地をこの SRS、要するにスノーリゾート株式会社に貸し付ける。この貸し付け金額として、施設等は4200万、土地分332万、年額4532万を町へ支払うという形でもっているわけであります。そして SRS は布場スキー場、ファミリースキー場、ここのところの土地を借りているということから、借地料として年間約2100万円を町へ支払うという形になっております。そういうふうな決まりの中で、このスノーリゾートというところが、なかなか運営がうまくいかないという形から、町に相談をされたんだというふうに思いますけども、途中から契約が変わってまいりまして、町にお金を払わなくてもいいような形になったということであります。今回、契約にあたって、町長の考えの中に、この間、総分でもって傍聴させてもらいましたときに、この話が出たときに、すんなりと、契約を交わすということでありました。まあ、これから協議だということでもって言われるわけですけども、その中で、この原点であります、この金額、今度は28年度から黒字になりますよということでもって、お話があるわけでございますので、再度契約についてはですね、この金額について、きちっと支払いをされるような形でもっていくのかどうか、まずこれをお伺いしたいと思います。
はい、2番高橋正樹議員の2回目の質問がありました。町長の答弁でございます。はい、町長。
それでは、高橋議員の2回目の質問をいたします。その4200万円の当初のですね、貸付料。これを 今度の契約についてこれを生かしていくのかと、まあ、こういうお話だったというふうに思いますが、当初契約したときには、まあ、貸付料ということで、固定資産税相当額ということでの契約がなされていたのではないかと、このように思っています。それを続けていく中で、まあ、経営をしていく中で、まあ、累積の、まあ、欠損金が出てきたと、まあ、これをですね、補充をしていくということで、まあ、契約がまた見直しをされてですね、現在、この4200万円は支払いがされていないわけでございます。しかし、今後につきましてはですね、この契約をする中ではですね、この累積欠損金が解消した後のことについては、今協議を進めているところですけれども、そのいわゆる町としての、貸付料についてはですね、頂戴をしていくという、まあ、そういうことを考えております。まあ、細かな協議のこと柄につきましては、まあ、これから詰めていきたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。 2番高橋正樹議員に3回目の質問を許します。
今ほど庁長の答弁の中で、これから詰めていくというお話で、あるわけですけども、この詰めていく話の中にやはり28年度から黒字が出ますというふうな形でもって、皆さんにお話をされているわけでありますので、ぜひですね、湯沢の町、今の契約のやり方をしてますと、どうしても町は金を出すだけという形になってます。湯沢の町というのは、それほど今、財政が豊かであるというふうに私は思っておりません。道路一つにしても、何にしても、金がない、金がないと言いながら、とんでもない金額をこのロープウェイのところに投資をしようとしております。本当にそれでもっていいのかということ。それだけの金があるならば、もう少し違う方法でもって、このロープウェイというものも考えていかなきゃならない。そういう時に来てるんではないかと思っているわけでありますけれども、これは非常に厳しい言い方でもって本当に申し訳ないと思っていますが、湯沢の町の立て直しのためにこのロープウェイが支払われているお金、この投資の金額、これ多分湯沢の皆さん、町民の皆さんが聞いたらたまげるような金額をこれから投資しようとしています。それだけの投資をしてまでの今の会社にしがみつかなきゃならないというものがあるのかないのか、これをまず聞かなきゃなりません。そしてこのロープウェイというものをどういうような形でもって進めるかということを、この3月1年前契約をするにあたってここでもって話を決めておきませんと、1年後の3月の時にはこれは話にならん話になってきますね。そうならないように今のうちからぜひですね、この伊沢町の財政というものを考えていただいた中で、このロープウェイをどうするかということを町長腹を決めてですね、少し厳しい言い方かもしれません、このロープウェイについて真剣に取り組んでいただきたい、そして伊沢の町の財政のためにも取り組んでいただきたいと、こういうふうに思っているところであります。町長に一番最初に嬉しいような答弁を願いたいというふうにお話をしてまいりましたけども、この伊沢の町を背負って立っています町長であります。ぜひ町が良くなるためにもこのロープウェイについて真剣に取り組んでいただきたいと思いますので、ご答弁願いたいと思います。
はい、2番高橋正樹議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋議員の3回目の質問にお答えをいたします。決してですね、会社にしがみつくというようなことではなくて、今運営を継続して行ってきていただいたということを評価をして、そして今のこの湯沢町になくてならないその高原のですね、夏冬を合わせた中でのまあやはり施設という考えの中からですね、改めて日本ケーブルのこのハイランドパークにまあお願いをしていきたいと考えているところでございます。ご承知の通りですね、町営でございますんで、町営の中でずっとまあ運営が企業会計ということで行われてきてですね、なかなかですね、もうその、まあ、運営ができないという中から、この、日本ケーブル系のですね、SRS にもお願いをしてきたわけですけれども、現在約5億6000万からの売り上げがあるのではないかと、まあ、こういうふうに今思っていて、まあ、冬よりも夏が多いわけですけれども、まあ、かなりですね、その民間、いわゆる町がやっていた時から比較すると、まあ、ホスピタリティをはじめ、その、まあ、技術革新ということを進める中で、お客さんに喜んでいただいていると思います。特に、キッズのに対するファミリー層 の取り込みであるとかは、やはり民間の感性というものがあって進んでいるのではないかと、このように思っています。まあ、一方で、これを維持していくために、確かにですね、今後、かなり、まあ、更新をしていかなきゃならない部分があります。先般の、まあ、布場スキー場のリフトのこともございました。しかし、安全安心ということを確保する、まあ、町営施設と、いうこのことに立ってのですね、やらなければならない責任というのが、まあ、町にもあるというふうに思っています。そういうことから今の債務負担行為5000万円あと確か5年あると思いますけど、これを含んで、一般会計から1億昨年度の決算で確か2000万、今年も1億ちょっとの金額が、まあ、支出されるということでございます。そういう中ではですね、厳しい意見もあろうかと思います。なぜならば、まあ、民間企業であれば設備した投資に対しての、まあ、回収をする、このことについては自分が自ら行っていかなければなりませんし、当然のことながら固定資産税を含む税金については支払いをしていかなければならない、まあ、こういうことがあるわけでございますので、そこのところをですね、まあ、きちんと精査する中で、今後のその協議を進めて、町民の皆様方からご理解をいただいて、湯沢町になくてならないこの湯沢高原というこの施設をですね、維持してまいりたいと、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして2番高橋正樹議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は10時25分です。10時40分まで暫時休憩をいたします。